皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ19回目をお届けします。今日は2019年11月20日の水曜日に第17期の理事会の後に収録を行いたいと思います。まずは出演者の皆様をご紹介します。藤原理事長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三上理事、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして山中理事、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で、今日のテーマはですね、三上理事からいただきまして、その土地の衣食住を満喫するという形でお届けしますが、三上理事、
はい、ね、このその土地の衣食住を満喫するというのは、藤原代表の2004年の頃の、はいはい、観光立国のお話の中に出てくるんですけどね。で、最近いろんな人の話を聞いてると、なんだ結局その話してるじゃないかって、
あ、そう、
いうことがよくあってですね、前にNSP でもお話ししたのは、そのホームズ総研ね、うん、ホームズって不動産、はい、不動産屋さんかな、うん、のホームズの研究所ですね、ホームズ総研、はい、の島原万丈さんがよくその住みよさランキングって言って、ね、富山県あたりがよく一番になるって見たことあると
思います。あります。
で、多分ですね、島原さんはその不動産屋の感覚としておかしいと
なんか家が広いかなとかいう話もある
んですね。で、ね、まあやっぱりそういったものの統計見ると、インフラの量って一人当たりのとかね、博物館があるとか、下水道普及率がどうだとかで、あといろいろの質問も、住んでる人よりも周りの人からの評価だ、うん、であったりするんですよね。で、それちょっとおかしいっていうんで、その島原万丈さんがやったアクティビティを見ようっていうのは、そこに住んでる人にしか聞かないんですよ。その人に、最近近所の神社やお寺にお参りに行った、丸か罰かとかね、
うん、はい、
あと街を歩いていたら、男性とか女性から声をかけられた、丸か罰かとかですね、うん、あと商店街歩いていたらいい香りがした、丸か罰かとかね、うん、でこういう体験的アクティビティなんですよね、はい、でそれで評価するんですよ。でこれって物がだってね、物いっぱいあったら自殺しないかっても自殺しちゃうんですよ。で、それで使ってないと、
あ、
ね、はい、でそういう違いがあってね、島村さんのって、あ、これ藤原さんの言ってるのと同じだなと思ったんですよ、うんうん、でね、で最近ね、茨城大学と連携講座っていうのをやっていて ね、でね、そこ の教授が一緒に講座やってる時に話をしたんですけどね、幸せな街ってどんな街かっていう話をね、結構真正面から研究していて、でそれで話をしていたらね、話を聞いていたら、なんですかね、思い出の話をするんですよ。やっぱりいろいろね、全国のいろんな学生とかいろんな人にアンケート取ったりしてね、楽しい思い出がちゃんと作れるかどうかっていうのが大きいって。
あ、それマジで。
そういう話なんで、ね、まあ、それは言われてみればそれはそうなんですけど、ね、それってじっとその町でじっとしてるわけじゃなくて、具体的に、やっぱ行動が伴うんですよ。でね、 そこの町でのなんか、ね、意味って先生言うんですけどね、意味があるかどうかなんですよね、自分にとって意味があるかどうか、それが思い出になるんですよね、物があったって意味がないものが山ほどあるんですよね。そんな話を先々週ぐらいに聞いてね、あ、これも同じ話だなと思ってね。でだからあのやっぱり町づくりって今まで散々インフラづくりね、あの作ってあのそんな仕事をしてきましたけど、まあ、一方で物は余ってるわけだから、でそれをどう使うかっていうのが結構、ね、大真面目にこう学術的にもね、あのそういうふうにアプローチしてる人がいたりして、そうすると藤原さんがもう15年も前に話したのが、かなりね今後、
いやそれはありがとう、素晴らしいこれそもそもね、いや日本って旧石器時代の人工巣とか集落跡ありますからね、いや昔から結構皆さん定住含めてね、長々暮らしてるわけですよ、で山は山なり、その海は海なりね、暮らしてて、だからそのもともとなんかそんな日本全国の流通市場なんて昔ないわけですからね、まあ多少交易はしてるんでしょうけども、あのそれぞれの土地に、まあ、適応して、まあ、皆さん暮らしぶり整えてきたわけで、だから本来の日本の姿っていうのはまさにその土地土地の姿ですよね。だから私なんかでも思い出すと、昭和35年生まれですけど、子供の頃はまだ鉄道も何も不便でしたから、よそ行くとやっぱりこう当然方言もありますから、なんとなくこの家の形も違うし、町の雰囲気違いましたもん ね、
う
ん、
そうですね、
だから昔はあのその地域らしい会社って結構ありましたよね。
あ、なるほど。
例えば関西の会社はやっぱ関西の会社らしいし、ね、東北の会社は東北の会社らしいし、会社もなんかその地域らしい会社ってあって、だからまあなんか本当に日本ってそれが本当の姿なんでしょうね、本来のね、
なるほど。そんなんでですね、こうどう使うかってね、それがそれぞれの人の体験、アクション、思い出にこうつながるような仕掛けがなかったですね、意外と。
あ、仕掛けがね、
あの、まあ、あとねちょっとね気持ちの問題もあるんですよね。
気持ち、
ね、やっぱね多くの人は自分のふるさとの自慢は何って言ってそれ言うと思うんですよ、海水浴ができるとかね、こんな山がありますって言って、あんたその山いつ行ったのって言ってないんですよね、だからでそんなね自分が満喫していないものをね観光客に言ったって来るわけないじゃんって思うんですけど、そういうあの、まあ、使いやすい仕掛けを作んなきゃいけないっていうのもありますけど、この地域の人がもっとあの満喫してよって、それがなんかの地域
を、まあそうだね、満喫って大事ですね、
の一番大事なとこだなっていうのはしみじみと最近、
山本さんのその岡山県の稲瀬、観光地ではないな、
いや割と観光地っぽい側面はあって、
海と山と
両方ですね、島が
稲
瀬諸島っていう島があって、でそこは結構まあもともと何ていうか稲瀬って岡山の中でもなんかどっちかというと海、もともと海がつながってるんで、言葉もなんか隣とは違ったりとかして、陸路って割となんか違って、昔は
本当に
海の道だから、結構なんか何ですか、外とつながってて海側なんですよね。だからもともとその漁業では盛んなんですけど、その海側にあるその島が結構本当にまあ綺麗で、それこそなんかバブルの時はあれですね、あの別荘がすごい建って今はもう廃墟なんですけど、
廃墟
あの何つうか廃墟というか何ていうの、人が誰が持ってるか、でもその時の一番あのあれですよ、あの出てくるのは森田健作の別荘がここにあるっていうのが80年代、そう割とね結構別荘バンバン建ってて、でそこは今もうパッと見で見るとなんかちょっと地中海っぽい白いなんか建物があるんですけど、もう今や何ですか、人が住んでないです、そのあって、で今その中のうちの橋が通ったんですよ、いくつかに。でそれはまあ島の人からすると橋のあれは悲願で、割と病院行くのも行きやすくなるし、
まあ悲願だよね、
そうそう、でも逆にそうなると今度観光とかちょっとやっぱり弱くなるので、今度それをどうしようかって話を、まあ今その頭島っていう島があるんですけど、そこの漁師さんとか、民宿、あとはカフェやってる人とか と、うん、まあ、たまり場とかやって、
ああいいですね、
あのどうやってこうもうちょっとなんですか、それこそ本当に食事を満喫して、うん、なんていうんですか、観光プラスなんかこうもっとなんか本当に地元の人たちも元気になるようなことをみんなにできないかみたいな話を、うん、あのたまり場とかでしてる感じですね。
で長野方満喫してます、
はい、え
長野方満喫してます、
それがねやっぱねこうやっぱ半々なんかやっぱり今の日本の問題だと思うんですよ。なんていうかねこう自分の住んでる場所となんかもう関係なくて仕事ってあって、うん、仕事家仕事家みたいな感じで、
ね、
こう地面に足がついてないみたいな感じの、わかります、なんか田舎ってそういう人多いじゃないですか。だからそれをもうちょっとなんかこういうたまり場とかに来てなんか思い出すみたいな感じができればいいなと、やっぱりね本当そういう感じがしますね。こういるんだけどいないみたいな
昼間いないわけでしょ地元に、
うん、そうですね。でちょっと隣町とか
通勤してるわけでしょ
車でね、ですけど本当に車で移動してご飯食べて車で移動してたから別になんか海とかなんとかね関係ない、
ね、分かる分かる、そういうの多いですよね、うん、
だから結構今で外国人とかの観光客も割と増えてて、やっぱりその倉敷とか結構行くし、あと瀬戸内海の、ね、芸術祭、最近問題のあのベネッセの芸術祭みたいなのがあったりとかするので外国人の方結構いらっしゃるんですけど、そういう方を見てやっぱりちょっと気づかされる部分があるので、やっぱり外のちょっと空気でこういろんなとこ流行ってるとか、あとは牡蠣おこってあの前もこれ言ったかね、牡蠣のお好み焼きっていうのが有名で、それがまたちょっとテレビでやると関西からすごいんですよ。もう土日はもう超行列で地元市も
お店があるの、
そんな広島じゃなくて岡山でも、
うん、で牡蠣おこっていう名前で牡蠣おこ協会があって、牡蠣おこ協会に入らないと牡蠣おこって名乗れないんですよね。
は
あ、でなんかレシピというかなんか決まりがあって、牡蠣は例えば何個以上とかね、多分そういう決まりがあって、それをちゃんとやってないと牡蠣おこって出せないんですけど、表紙登録商標みたいな、それがすごい来るんですけど、割となんかそれだなみんな、
うん、
でまあ来るからやっぱりなんかこうちょっとそういうの来るとやっぱなんとなく活性化というか意識がちょっと活性化するから、うん、
衣食住でその地元の人もかその牡蠣のお好み焼きは家庭で食べる、
うん、そうそう、昔はその単純に普通の豚玉みたいな感じで具でやってただけだから、
う
ん、具の一個ですけど、そんなネーミングをつけたのが何年前かな、市の人が15年ぐらい前につけたらすごいブレイクして今なんですけど、今度その先みたいになってて、もう牡蠣ばっかだしみたいな感じなんですよ。もっとだから牡蠣以外のこととかね、牡蠣って冬しかないから、
だから
そういうのでもっとなんかいろんな人が来てくれるようなことをちょっとみんなで考えてねみたいな話を漁師さんとかとしながら、
今話聞いててなんとあの思い出したんですね、そのさっきあのその土地の衣食住を満喫するっていうことと観光立国の話ってありませんね、はい、でね、で観光立国というよりも住んでる人がっていうふうに思ったんですけど、はい、
うん、
だから観光とか、
うん、
あと景観、
うん、
観光をまちづくりしましょうとか、美しい景観づくりしましょうってあるんですけど、それはちょっと間違いで、はい、その土地の衣食住を満喫している延長に観光があって、その土地の衣食住を満喫している延長に美しい景観があって、ね、暮らしてくっついてね、なんですよね。その辺がね結構あのトンチンカンな戦略、
貼り付けてもダメですからね。
そうな、貼り付けてもダメです
から
ね。まずね
中からね変えていかないと、
でこれみんなで頑張ろうじゃなくて、私たちが頑張る、みんなで頑張ろう、俺やんないけどって言うのもいいんだけど、そうじゃなくて、
私たちじゃないんですね、
私たちがこう、ね、そう満喫するっていう
ところ、それ大きな課題ですよね。人任せの観光だとそれダメなんですよね。
そうなんですね。
だからやっぱなんか、うん、たまり場みたいなのってどうすればとか必要だと思うのはそういうところで、うん、やってるとなんか市とかの人もこう来る、来てこういう話したいんだけどって来るんですけど、うん、やっぱなんていうかな、自分たちで何かやろうっていう方がエネルギーが高いから、
うん、そうだね、
市の人たちがこういうのやろうっていうのってもう本当になんか一言になっちゃって、うん、なんか逆にそれは市は気にしてるんですよね。やっぱり自分たちがやることって全然市の人が町の人が協力してくれないから、たまり場でこういう話をさせてもらって、うん、ちょっと皆さんの意見を聞きたいみたいな感じにな
ってきてるから、うん、いいじゃ
ないですか、なんかとかそういう、
それその結構ね、ただね、その、うん、住民と行政の関係も 今のみたいなですね、こう一応行政がこう考えを持っていてね、そこにあの住民の話も聞く、これね住民参加のまちづくりっていうアリバイづくりまちづくりなんで、でもやっぱもうね民主体って言った途端にね、だから山下さんたちがどうしたいっていうのがあって、それを話をこう脇で聞いて、お役所の人が、あ、じゃあこういう制度あるよとか、こういうお金あるよとか、じゃあこうちょっと規制緩めてあげようかっていう、こういう、だってお金と制度でしか応援できないんだから、
そういう役所はね、
そういうサポートの仕方をね言ってくれるのとうまくいくんですよね。
確かにそうだな、
彼らがプラン持ってきたってね、そうは
大体変な思って
る、だってそれで散々30年間失敗してるから消滅可能性としめちゃう
まだ、それまだやろうとしてるかもしれない割とそういうのをガンガン言う
だから、まあ生活ベースにねやっていくんだと思うんですよね。
あの今日もいいお話で、その土地の食事を満喫して暮らす、ここにね、皆さんの幸せの基盤があるように、祈っておりまして、また皆さん頑張ってまいりましょう。今日は本当にどうもありがとうございました。